さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。9月30日水曜日生放送でお届けしております。
はい
はい、
はい、もう9月もラスト、上半期もラスト。
あ、なるほど、
そうですか。
いうことで、
え、上、何、
上半期ラストですね。
上半期
6月じゃん。
どういうこと。
あ、
年度の、
年度でいうところの、まあ、上半期、
ね、なるほど。そっか、9月最後の水曜日
もうラストというね。
涼しくなりましたね、だいぶ。
だいぶ涼しくなったね。
過ごしやすい。
もう日も落ちるのも早くなったし、
はい、
僕、うん、もう涼しくなり始めてからやっとクーラーを直したんです、車の。
今さら？
なんで笑顔なん
です
か？
快適ですね。
もう
ストレス、ストレスフリーです今。
なんで夏に直さなかったんですか？
いや、これが一応俺さ、ケージャージさん。
いや、知らん知らん。
これが
その地味な尖り方知りませんけど。
お腹いっぱいの時にもう一杯食うみたいな、そんなやつさ。
いや、ついてる時に食えお腹は。
いや、もう本当にもう快適ですね、車ってこんなだったんだっつって。
うん、でも僕も冬が好きなんで、夏よりは。
あ、そうなんだ。
人一倍どころかもう2倍ぐらいの汗かきなんで。
ああ、かくな。
汗はな、分かる分かる。
なんなら冬でも汗かいてるからな。
冬でもかいてる。
なんか今めっちゃ思い出したのが、あの高校の時、懲戒の時に学ランつけてるじゃないですか、
うん、
で後ろとかにこいつがあの座ってて、なんか汗かいてるんですよ、こいつ。それを、うわーとか言いながら俺の学ランの背中に拭いてくるってのがあったんですよ。
あ、はいはいはい、
それがめっちゃ嫌だったの今思い出したな。
でもお前の学ランが油取り紙でできてたから。
できてるか。
親がそうしたんだ。
いやいや、そんなもん。そしたら俺の油量的にはもう乳首スケスケで投稿してるやつ。確実に
間違いない。
いや、間違いないじゃん。
その間違いない、その例えでそれでそれで間違いない。
いや、間違いだよ。
親もひっくるめて間違いない。
間違いだよ、全部全部間違いだよ今。お前も冬が好きなんだ、そういうことで。
大好き。 あれもう書いてるに入らないから、俺からしたら冬のあれぐらいの量だった。
あ、なるほど。
まあ、そっか。
もう 日常っていうか、まあ普通
だ。しかも暑さだけじゃなくて、やっぱ精神的に僕汗かくんですよ。
精神的にってどういうこと
よ。交感神経とか副交感神経とか言うじゃないですか。そういうのがバーって乱れて、ドッと汗が出るんですよ。だから滑ったり、
なるほど、
何かやった時バッってめっちゃ出るんですよ。
あ、確かに出てるな。
出てる。
なんか本当になんの、うん、例えって言うと、なんかな、一回ちょっと目を離して、でなんかボケて笑いがないなって次見た時に、あれ、さっきこの足かいてたっけみたいな。
そう、
あ、もう見た目もやばいんだもん。見た目っていうか汗かいて、
精神的なダメージを汗がコーティングでカバー。
なるほど。
汗が守ってくれてる。
忍術みたいになってんだ。
そうそうそう。属性で言うと多分水だはず。
あ、水、
うん、
ちょっと、例えが ややこしいけど、ガーラで言うところの、あの砂みたいになってんだ。もう無意識のうちにカバーしてくれるみたいな。そう
そ
う
そ
う、
水でカバー。
一尾のね、一尾のやつが、ね、姉ちゃんか、あれは姉ちゃんのね。
だから
めっちゃ詳しいんだなると
素直。
あれがあるじゃないですか、うん、ワニ先生のこの夏の恒例のライブで、
うん、
あの科学実験ショ
ー
で毎回なんか100人脅しっていうんですか、
はい、
全員手つないで電気をビリって流す、うん、
はいはい、
あれもストレスで交感神経ここもう乱れて、自律神経か、汗ドッと出るんですよ。で電気流れるじゃないですか。で俺なんかちょっとね、血圧も高いから、俺マジであれやりたくないんですよ。人一倍水でね、本当に感電する可能性あるじゃないですか。
ああ、
面白いな。
怖いんですよ。
そんなことになってたんだ。
怖い、すごく怖いです。
じゃあせっかき半端ないですね、本当に。あ、じゃあ秋の方がいいんじゃないっけ。冬は寒すぎない。また
いや、もう寒すぎるぐらいがマジでいいっす。
マジで、
はい、
そうなんだ。
まあ、でも冬はやっぱりサウナが楽しくなりますからね。もう、
ああ、そうか、
去年からハマり
だ
して、
はいはい、まだハマってる、まだ、はあ、
もう今どんどん右肩上がりで、今本当に週5ぐらいでは行ってないからぐらいの。
もうフィンランド行った方がいいんじゃない。
いや、ほんまに
本場は、
うん、ネパール越えてもうフィンランド集めようぜ、フィンランドの。
いや、のネパールで集めてるんで、急に私利私欲ですいませんが、この募金はフィンランドに頂戴いたしますっつったらブチ切れる人いるよ多分。
逆にフィンランド経由して一周回ってきてネパールに行った。
バカじゃないの。
そしたらネパール
いくら必要だわそ
れ。どんだけお金も時間も余裕あるやつだもん。
サウナも入らんで、フィンランドでは。
いや、入らないんかい。
その金貯まる頃にはマジでサウナが似合うおじさんになってるはずの。
なるほど。
おじいちゃんになってるはず。
どう、今年冬がいいの。
冬が
サウナってやっぱり
あの冷水がより冷たくなるんで、うん、であと その分サウナもより暖かく感じるじゃないですか。だからこの、うん、ギャップが生まれるんですよ、
寒暖差が。
寒暖差、はいはい、どうしても、夏の場合は、外気が暑いんで、それだけ冷水も、まあ、
ぬるくなっちゃう。
そう、ぬるくなるっていうのもあるし、うん、うん、
まあ、ぬるくなるんだ夏場って。
やっぱりあると思いますよ。まあ、どうしてもそこは
銀字タイムあると思う。
いや銀字ないです。いやなんか銀字た後に行ったら分かるけど、あると思いますって。いきなり言わないでしょ。なんか銀字でもないのに。
いやでもさっきのあれと一緒だね。じゃあ俺のお腹いっぱいの時に飯食うって。寒い冷水に寒い時に入る。
ああそうか。
いやでもまあそう言うと、でもそれは
それ言ったらでもサウナって何だった？暑いのがメインさ。
はいはい、
冷水がメインになってるの今。
もうでも
プロは冷水メインじゃないですかね。
プロは冷水がメインなんだ。
サウナ、まあ、冷水がどっちかといえばメインですよ、この気持ちよさで言うと。
はいはい、気持ちいい。冷水はもう気持ちいい、単純に
冷水は気持ちいいです。
なるほどね。
で、サウナに入って、例えば、6セットやるとしたら、うん、1セット目はまだ、冷水入ってすぐ冷たぐらいで出ちゃって、はいはいはい、で2回3回繰り返すうちに、うん、どんどん体内から温まってきて、うん、で3回4回5回とか入っていくと、もう冷水最初入ったぐらいでも全然もう体の中から熱いから、もう表面だけ冷たくて気持ちいいんですよ、うん、
あ、はいはい、
でこれを繰り返していくとたまにしびれる時があって。
あ、分かる、
分かる、
中傷だろ、ただの
ジーンでしょ。
そうそうそうそう、
唇とか特に。
そうそうそうそう、
分かる。俺あれもうやばいと思って、もう最近そういうの入ってないわけよ
俺。あれ今まで1回しかなったことないんだけど、本当に何回も言って、俺あれがもう1回味わいたくてずっとやってるみたいな。
怖
っ、
味わい
たい。いやあれ怖いよ、あれ危ないよ多分。
いやあれが多分もう最強系だ
と思って。違うよ違うよ、あれあれもう本当ダメだよあれ。
俺もうめっちゃしびれて、もう
指先が、あれだろ、指先 目もパチパチするだろ、しばしばというか。
まあ近いかな。でも本当にもうなんていうんですか、でもあれ茶道っていう漫画があって、それでも似たような表現さ。
あれでしょう、
サウナ、
あの整うでしたっけ。
そうそうそう、サウナの、サの道とかいて、サドっていう、あのテレビ東京で原田泰造さんが主役で、うん、ドラマ化もされてるんですけど、はい、でそこでも一応なんか似たような表現で、
しびれる、
冷水でジーンってなって、なんかチカチカしてくる、これが気持ちいいみたいな。
いやこれは冷水
あるんですよ、うん、
なるほど。
僕もサウナ好きだったんですけど、うん、最近何度も言うように筋トレしてるじゃないですか。
うんうん、
あ、
筋トレする人とかボクサーはとか、うん、激しめのスポーツの人とかちょっとサウナやめた方がいいっていう情報を聞いて。
なんでよ。あ、そういうスポーツをする人は、
そうそうそう、うん、多分心臓系とかじゃね、心肺系、
あ、もう
にも負担が出るからじゃないかな。
あ、もう心臓も使いすぎてるんだ。
そうだからちょっと抑えてますけどね、
そう、
西城秀樹さん、
うん、
サウナ入りすぎて倒れたんじゃなかった、入り方気をつけてねと国分寺の加藤ちゃんさんが。
へえ、西城秀樹さんはそれでお亡くなりになったってことですか。
めちゃくちゃサウナ好きだったんですよね。
へえ、サウナってめちゃくちゃ気持ちよくて健康的で最高と思ってましたけど、そういうデメリット的なところもあるんですね。
程度じゃないの、程度、
水分補給と塩分もじゃない。
単純に水分出るからね、でドロドロなるってことでしょ。だから西城秀樹さんは脳梗塞か脳出血かでしょ。まあそれはドロドロとどう関係あるのか知らんけど、
はいはいはい、
血液濃度が濃くなるってことですよね、水分だけシンプルに抜けて。
うんうんうん、まあでも気持ちいいですよね。
一回ね倒れてもいいかな、面白いことだね、痺れたっつってそれでねサウナで、今の時期そうなんだ。じゃあサウナもだんだん楽しみになると。
サウナも楽しみだし、
うん、ね、
コンビニでもおでんが販売してますし、もう、
あ、してる、
もうしてますよ、
やってる。
鍋の季節が来ますよ。
あ、どうぞ。
鍋は最高だな。
コンビニのおでんはコロナ対策で、
うん、
トングで取り分けるスタイルはなくなったみたいな聞いたけど。
あ、なくなってます。
も
うこのシート、ビニールシートみたいなので、
うん、
おでん隠されてて、
うんうん、
もう店員に行ってくださいって書いてますね。
あ、一応店員に言うスタイルがあるんだ。
店員さんが取るパターン、うん、
はい、
なんか小分けで売るパターンもなんかあるらしいですね。もう最初から箱に入ってるみたいな。
それはまあチンしてってこと、
うん、かな多分。
へえ、卵とか爆発しそうだけどな。
ああ確かに、
うん、ああなるほど。 まあ、そういう時期が来始めてるということで。
そうですね、
クリスマスどうします、話します、クリスマス
好きだなそうこの時期だと、そういえばそろそろ話してた気がするな
クリスマスいつもなんかもういつもやってますよね、大体こういう時期に。
何でも祭りみたいなのあれさ、当日よりもそこまでの道のりというか、
うん、
プロセスが楽しいじゃないですか。
はいはい、
だから今9月10月11 12 3ヶ月楽しめるってことなんですよ、要は
このプロセスというか、
まあ、今考えとけば
そこまでの、そ
うそう、なんかどっか外国かどこだったかな、ドイツだったかな、
はい、
もう1年前からクリスサンタさんの格好をして、
はい、
次のクリスマス来年来るまでの準備する人なんかいましたよ、テレビでなんかやってましたよ。なんか楽しいからっつって、
これはもうただ本当にクリスマスパーティーを楽しみにしてる人なんですか。
おじさん、おじさんというか、まあ中年いかんぐらいの、
うん、じゃあもうその人はもう休む間もなく、
もう終わった25日の次の日ぐらいからもうすぐですよ。だから
じゃあ365日、
365日クリスマスの体制にいたいみたいな、
おかしい、
はあ、そんぐらいです、
ね、命かけてるんだ、
もう
で多分職業みたいなもんですもんね、も
う多分
あ何が楽しいんかな、
楽しみに
しかもカップル側として楽しいとかじゃなくてサンタとして楽しいんですね、
多分外国人だから、はあ、日本人でいうそのクリスマスではないんですよ、多分本物の家族とか大切な人たちと過ごすもんでしょ、クリスマスって、
はあ、
日本ぐらいなんでし
ょ、あカップルの行事みたいになってるのは、
みたい
に、へえ、はあ、じゃあもうあっちではじゃあもうお父さんがサンタの格好をしてっていうのが、う
ん、なんかもう
基本的なんですね、
義務に近いぐらいみたいですよ、国によってはその家族と絶対会 う、 う、ね、もう他の日は何もしなく会わんけど、はいはいはい、この日だけはもう絶対に帰ってきて、はいはい、実家で家族と過ごすみたいな、はいはい、
ああもう宗教だから、まあ、国がそういうルールをつけてやってるのか、
でもそんな熱心な信者じゃなくてもなんか子供たちは楽しみにして帰ってくる人もいるみたいよ。
なんかこの時期になったらケイジャさんが必ずクリスマスの話をするって、うんうん、なりましたけど、
はい、
9月2週目ぐらいに、うん、誕生日の人は、
うん、
一応クリスマス近辺で仕込まれたっていう話は僕は聞きましたね、
うん、ああなるほど、
あなるほど、
それも関係してるのかもしれないですね、
はあはあはあ、
9月十何日とか、
あでもそっか、逆算すると
クリスマスに当たると、
はあはあ、あなんかそれ考えたことなかったな、嫌だな、自分の誕生日逆算して両親このこういう時にやったんかみたいな、
あ確かに浮かれてるやし、で
もあ僕は12月21日生まれですね、
12月生まれなんだ、
はい、
あなたはどうなるんだ、
待って10月、ワニ先生も、
ワニ先生、あワニ先生も12月だっけ、いやワニ先生は、
いや12月じゃない、
12月
なんか自分の誕生日に毎回ビーフシチュー作ってきます
よ、ね、あなんかね、
あれ12月だった、
12月だったと思います、
うわもうそんな1年経つんだ、最近持ってきてた気するけど、
ワニ先生が生まれた時が12月だから、じゃあワニ先生の両親はじゃあ
2月、今からあのワニ先生の両親はもう歴史上の人物ぐらいですよ感覚的には、
立派なヒゲ生えてる、ピーンとした、
そうそうそう、なんかもう江戸幕府の人みたいな、
笑顔じゃないパターンだ、パターンの人たちだ、
そうそう、
うん、円楽さんから10月10日生まれは元旦仕込み、
ああそうか、とつき10日だから、
とつき10日って その月そのまんまじゃないっていうのも聞いた
ことあるんですか、まあ前後はするです、
あでもしますね、そもそも論というか、
はい、
とつき10日って10ヶ月と10日ではないみたいな、
え
あそうなんですか、
昔よ分からん、これが何、じゃあこれ 何の計算かが分からんくて、そうなのかな、でもそのままかな、俺の聞き間違いかもしれん、
本当はとつきだけどなんかノリで10日までつけるみたいな、一歳合歳みたいな
ポッキー&プリッツの日みたいにもう合わせようみたいな、
もう
1111
もうなんかノリでいっちゃおうみたいな、そうなんか 2V カーブイみたいな、
はい、えどんどん出てくるね今日は、おい
でも重々空襲の日でもある
それ
あの重々空襲の日は別になんとか仕込みじゃないから別に、
あそうか、
誕生日じゃないから、うん、でも最近ちょっと考えたので、
うん、
あの ちょっと不思議な気分になるのか、もう当たり前のことですよ、
はいはい、
当たり前のことですけど、はいはいはい、本当にこの当たり前のことを、ちゃんと考えたら不思議な気分になったのが、
はいはいはい、
親がいるじゃないですか、
うん、
親にも親がいるじゃないですか、
うん、
でその親にも親がいるじゃないですか、
うん、
当たり前のことじゃないですか、
当たり前よ、
でひいじいちゃんは僕知らないんですよもうすでに、うんうんうん、の時琉球王国時代で何やってたのかなとか、うん、でそのじいちゃんがいてじいちゃんがいてで江戸時代ぐらいの、平安時代ぐらいの、人間もいるわけじゃないですか、うん、僕の祖先に、はい
は
い
は
い、
つながりね、
でこのめっちゃ不思議な気分になって、
だからもう代々口中家で筆作ってたお前の
いや俺はたまたまだわけよ、後天的だわけよ、口中家は
お家のどっかに口中家がもう飾られてる
ないです
よ、ちょっと薄くなってるから一本とかじゃないんだ
違う違う違う、
昔はもうボーボーで、
いえいえ、あの俺の口の鍵はあので何回も言うようにあの頭上春が高い、公式ボールを、大根切りで打ちに行った結果自打球が顔面に当たってで口の、ね、切れたんですよ口がで口が切れたので病院で6針縫ったんですよで縫った時に、縫い後の皮膚がちょっとだけ口中に来ちゃって、
うん、
で口中の毛穴がまだ元気で口中毛が生えてくるっていうそういう構図なんで後天的な口中毛なんですよ、だから遺伝口中毛ではないんで、
先祖はもっとすごかったとかじゃない、
そうそうそう、
主食プランクトンだったとかじゃない
あのだから口中毛であのもし筆を作るとしたら俺の子孫だよ逆に、
ああそうか、お前がスタート、
俺がもう一番最初の先祖となって
初代口中毛だ、
どんどん受け継がれていって最終的にはボーボーなって、うん、
最高ですね、
最低だよどんな子孫だば、
歴史のスタートになりましょうよもうい
や何のスタートだば、快挙でも何でもないよ
でもね、先週行われた、オリジンライブで、
はい、
しっかりと口の中が確認できましたね
見えた、
そう
めちゃくちゃ見えました、
俺は確認しなかったんだけど見えた、
ケージャーさんの虫歯コントの、うん、
まあ、
背景の画像で僕の口をね、あーっていう開けた口を作ったんですけど、その口中毛が生えてましたね、やっぱり、
うわすごい、
生えてました、
でコメントでも、あ口中毛だっていう気づいてるオリアオリスナーさんがいらっしゃいましたね、
そう加藤ちゃんさんも、ね、ライブは楽しかったって来たんですけど、
あありがとうございます、
加藤ちゃんさんもコメントで口中毛だって、
あ言ってた、
反応しますよね、
すげえ、
そう、
しっかり生えてますからね、
いやもう僕もあのなかなかね写真を撮ってまでは見たことなかったんで、写真でもこんな見えるんだっていうのはびっくりしましたね、う
んうん、確かに、
はい、
そんな不思議に感じるんだ、
そうそうそう、めっちゃなんかロマンじゃないですか、 で、まあうん、で最終的にじゃあ何なのっていうところは誰も分かんないわけじゃないですか、
うん、
まあ、科学的に進化論とかありますけど、
うん、
まあ、それが本当なのかとかいう、う
ん、確かもしかしたら大陸系からね来た、
そう最初はもうアフリカから始まったみたいな説とか、
うん、
まあ、それこそなんか神秘的な説とか、
うん、
なんかいろいろあるじゃないですか、
うんうんうん、
ケイジャさんこういうのなんか考えたりします、
全く考えないです全く僕は考
えない、もうそれ沖縄の怖い話の言い方、それ全く考えないですねじゃなくて、
いや、ま、考え、俺は火までは見たことあるんですよ、記憶あるんですよ、
はい、
へー、
で
ケイジャさんの火じいちゃんって言ったら、ハッチ
もあったし、
へ
ー、おばおじの場合は
ということはかなり上ですよね、もう、
いや多分 おじおばの場合も大正か明治生まれぐらいなんで、
1800年代ですか、
火になるとまあまあでも明治大正かなって思うけど、
へえ、今最高
でもどっちかっつったら、うん、日本になって、
はい、
多分正式に日本になって150年しか経ってないんで、
はいはい、
日本は2000年かけて日本でしょあれ今、
はいはい、
今、
はいはい、
だからどっちかっつったらそっちの方が気になるっていうか、
うんうんうん、そっちのっていうのは
なんか日本人なのかなって思ってしまうというか、
ああなるほど、
で琉球ってなったさ、まあ、600年ぐらい前か、
はいはい、
400年ぐらい前、はいはい、その時とその前どっからそうなったのかっていうのが一応、まあ、近いけど気にはなる、先祖のことっていうよりは、
琉球の歴史的には琉球王国の前はなんか結構沖縄って、弥生時代みたいなのが長かったんですよね、
あそうなんだ、
確かなんか1200年ぐらいまではそんな感じっていうのを聞いたことありますね、
稲作で
稲作とか
陸続きだったんですよね。
だからこの要は豪族的な人が
治めてるみたいな
が、もうそういう人もまだいない時代みたいな、
平和ね、
どういう
散々散々時代がようやく1000年とか1100年だったから200年とか始まって、
でも各地に
そんな昔な
王様はいたんじゃない、
いたんかな、
一応王様というか威張るやつはいたんじゃない、
なんか何を見てもなんか
資料が出てこないみたいな、
あんまりそこのそこから始まってるのは見たことないな、琉球の歴史って。
うん、まあ、でもどっちかっつったら俺はもう、ちょっとそっちが気になるっていうか、
確かにな
んか知らんけど
その時にでも、すごいのは、その時にもやっぱり僕たちの先祖はいたっていう、必ずいるじゃないですか、っていうのはすごくないですか。なんか
もしかして僕とケイジャーさんは、この北のロシア系から、鼻筋がピーンってしてるんで、ケイジャーさんも僕もロシア系から来たんじゃないかなと俺は踏んでます。
朝起きたら妙にコサックダンスしたくない
。じゃあロシアだよ。
いやゴリゴリに残ってるよ。
ウォッカ、ウォッカ飲んで。
飾りとかもなんかマトリョーシカみたいのが多いから。いや
いやいや、
それなの、名残なの
か。いやゴリゴリやし、もしかしたらお母顔とロシアやしも。飾りがあるんだったら。
お前は多分赤道付近で鼻がペチャって。
赤道の人は
赤道付近鼻ペチャらしいんです
よ。じゃあ俺はエクアドルとかの可能性があるん
で。じゃあ北の方に行くと、この鼻をの穴を大きくして、なんつうの、鼻高くして、その外気を鼻の中で温める効果があるらしい。
鼻がいろいろ輪にかなってるんだ。
黒人のね、鼻、黒人さん鼻ペチャってしてるじゃないですか。もう丸くこう、ちゃんとそのそう輪にかなった作りらしいです。
なるほどね。
で僕それで言ったらなんか中国じゃないかなと思って、この先祖が、
はいはい、
まあなんか首里だから中国人いっぱい来てそうじゃないですか。
確かに。
でなんかヘッシー、わかります？最近入った
ヘッシー、
ヘッシー、あ、デビューしたヘッシーじゃないですか。あいつも首里でなんか。あいつと俺ってなんかちょっと似たような顔してません？なんか
一重で、
一重で、なんかあいつもずっと首里なんですよ多分。なんか首里って考えたらあんな顔のやつ多いなと思って。
確かに。それで言ったらクメもですね。やっぱ。
ああ、やっぱクメはもう完全に中国ですからね。
クメと首里はそうかもしれないですね。
なんか多いみたいですね。那覇の人、まあ中国の血筋の方は多いみたいですね。先祖辿ったら。
はいはいはい。
でこれめっちゃなんか。辿りたいなと思って、
なんかこれも関係ないんですけど、どっかの博士が、人類学者が
外国の
もういう説、まだ説論文レベル、どのレベルか分かんないですけど、やっぱり日本のあの縄文時代があるじゃないですか。
はいはいはい。
縄文時代だったかな、かなり人間の歴史上は安定した年代を過ごせてたらしいんですよ。1万年ぐらいだったかな。
縄文
時代。でも縄文って1万年じゃないじゃないですか。
もっとあるってことですか。
いやなんかイメージちょっとじゃん。すぐ弥生時代来るしみたいな。弥生縄文か、縄文弥生かな。
先時時
あの時の、はい、あ狩猟時代か。狩猟やってた時代が、結構長くて人類上一番安定した民族だったみたいな、一番理にかなった民族た、争いもそんななかったのかな。
へ、
弥生時代ぐらいになってこう土地で耕すようになったんでしょ。
あ、まあ、そっか、土地を持ち始めたらそこに価値が生まれて、それを牛耳るやつが出てきてみたいな
かもしれないですね。だからなんかね、牛耳る人はだから口なかげだったかもしれんし、口なかげさん来たの
クパーとか、
なんで口なかげ、しかもなんで口なかげを見せる時の効果音のクパーだ。口なかげは何だと思ってるの。口なかげがあって権力があるのもわけわからんし。
でも知りたいっすね。じゃあそうなると自分がどこからどう来たのか。
確かに。
俺もほとんどの、あの家系図みたいなお偉いさんたちのあるじゃないですか、日本にも外国に、はいはいはい、あ全部俺嘘と思ってて、全部俺は嘘と思ってる本当に。
もう全部
嘘だと思ってるから。
あもう
おじいかおばあぐらいのところまでは本当かもしれんけど、その後はもう絶対もう勝手にやってると思ってる
から。でもなかなかでも難しいですよね、そのもう文字だけで残してるっていうのは。
これはもうもっと売れて、
うん、
NHK で振り返るやつあるじゃないですか、遡るやつ。
あるんだ、
歴史の
ファミリーなんとか、
あファミリー
ヒストリー、
ファミリーヒストリー、
あれ 振り返る系なんだ。
もうどんどん遡って、実は江戸時代何々やってた人ですよとか、みたいな、今の仕事とちょっとつながってるところあるみたいな衝撃が生まれたりするんですよ。
出たい、
出たいっすよ、これ調べてほしい。
俺もいろんな出たい番組なんかあるじゃないですか、アメトークとか芸人が出たやつ、はいはい、俺も今1位それになりましたね、ファミリーヒストリア。
なるほど、
もうファミリーヒストリアに出たいっす俺は。
分かりました。
その時もあえて言うけど、また言うけど、繰り返しになるけど、口中芸を見せるの、口中芸
なんで見せる
の、口中芸の歴史をお願いします。
どんずべりするでしょ NHK で。
口中芸で、
いや口中芸で、なんか言い訳しないから何回繰り返し聞くば。
正確には口の中芸だけど
ね。いやいいよ別に。
まあそう
そう、ちゃんとね、大体分かるでしょそれは。日本語の成り立ち的には。はい、ということで
涼しいトークね。
涼しいトークでした。
涼しいトーク、
もう涼しいですね。トークも涼しかったですね。はい、ということで、CM の後は、今日は、はい、ネタをすぐ始めると
漫才を、
はい、
やりましょうか、
いう形になっておりますんで、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
松下のように、
お願いします。
いや僕たちね、高校野球で出会ったんですけどね、はいはい、どちらもベンチに入れずに応援団だったんですよ、
う
ん、
おいちょいちょい、待て、
おー、どうした。
応援団だったんですけど、
うん、
お前副団長、俺団長だから。
どこで差つけてるわお前。
もう図が高い高い、
うーん、高いが一個多い場合お前怪しに来てるんか。いえ、そんなんでマウント取ってくるなお前。あのね、レギュラーじゃなかったからこそこの野球で憧れのシーンとかあるじゃないですか。
憧れのシーン、
うん、例えばこのエースになって相手バッターから三振を奪いまくるとかね。
なるほど、サッカーでいうハットトリックねみたいなね。
うん、うん、まあまあ、うん、他にもね、あのバッターでは9回裏ツーアウト満塁、ツーストライクに追い込まれてからの逆転満塁ホームランね。
なるほど、あれね、バスケでいうブザービートね。
いや他のスポーツで例えんな、まあ、ややこしいな。
あとあれもいいよね、あの OG ボールでこうマークパスを決めるようにこうタッチアップしたランナーを遠投でアウトにするとかね。
知らん知らん知らん、 OG ボールでマーパス、いや知らん、競技の知らん技出してくんなお前。
でもやっぱり野球部でしたから、
うん、
今でもバッティングセンターとか行ったらこう燃えてきますよね。
あ、これバッティングセンター燃えますね。
しゃー、ここ太鼓の達人置いてるやじゃんお前。
団長として燃えてるやんお前。ゲーセンと併設してるタイプのバッティングセンターあるけどお前、違う、バチよけバチよ、バットを握れお前は。
でも3年間こう応援だった、応援団だったんだよお前、それ、うん、それってもはや野球部じゃなくてもうスタンドで野球はしないのにユニフォーム着て大声出す部じゃん。
うーん、応援部でよくないじゃん。何をダラダラ言ってんのお前。じゃあ一応野球部としてみんなで応援含めて頑張ったじゃないのお前。
まあな、でも今でもあの応援曲とかこう覚えてるしな。
うん、そうそうそう、沖縄の応援って言ったらね、やっぱりあれですよね。
ここは吐いたいおじさんね。
うん、どっちだばお前。ハイタイはおばさんだろお前。あとハイタイって勝負事で演技悪いし。
ああ、ハイサイか。これですよね。ドンドンドン。
うん、
おーじさん。
え？
おーじさん。廃材からラジオとか作れたおーじさん。
全然違う。何この曲、おーじさん？
おーじさん。
え、まだ続いてる。
おーじさん。
え？
手作りのルアーが唯一の自慢の。おじさん。
何この曲、気持ち悪い。
おーじさん。
いや、前立ちついてる。何これ、もう終われ、もう。
今どこで何してるの、おーじさん。
いや、気にならんよや。
またいつか会いたいよ、おーじさん。
ええ。
そしてその時は、I say hi, say。
どこにハイサイ入れてるば、お前。なんだば、アイセイハイサイってわけわからん。
いや、懐かしいな。
何が懐かしいば、お前。見たことないだろ、お前。母音100名勢揃いでスタンドから、おー、おじいさんって、お前。
あ、でも他にもいろいろレパートリーとかあったじゃない。
レパートリー。
例えば、サウスポ。
あ、ピンクレディのサウスポの替え歌でね。
おーじさん。
またおじさん出てきた。
おーじさん。
いや、さっきと同じリズムだし、もう。も
ともとは左利きだったのに、時代なのか強制的に右利きに直されてた、おーじさん。
うん、知らんよ、その背景は、お前。いや、なんかこれ、お前、一つもあってんやし。
それでも、高校時代はレギュラーになれず、応援団になれなかった俺たちでも、今は、お笑いでこう売れようと、頑張ってる。
いや、急にどうしたば、お前。
お願いします。次はそこのあなたに、応援団長を引き継ぎます。だからこれからも、新十津を応援、よろしくお願いします。
なんかこれ。
いやー、よかったっすね。エコーが間に合いましたね。
エコーが間に合いましたね。
危ねえ、危ねえ。
すごい技術。
危ねえぞ。
いやー、
これは漫才、ありネタだったっけ？
これは、いや、新作です。
新作の。
新作ですね。
いいっすね。
いや、これはもう、反応もいいんじゃないですか、はい、
もう、大城くまさんがもう、どういう意味かわかんないですけど、WWW って来てますね、もう。
いや、もう、これの面白いって意味なんですよ。
あ、そうなんですよ、
ありがとう。ありがたいことに。大城くまさん、ディレクターが気を使ってもらって。
万代さんが、王子さんのメロディーが耳に残るわらと。
わー、なるほど。
いや、嬉しいですね。
いいっすね。万代さんからも。
そして、加藤ちゃんさんが。
はい。
ケイジャーさんの吠え身と安定のね、安定の来てますよね。
いや本当にね、オリジンライブの方でも、
はい、
加藤ちゃんさんは基本的にケイジャーさんいつなのとかもうケイジャーさんが言ってる時は本当にどんなにスクロールをしても加藤ちゃんさんの、はい、もう かっこいいとかケイジャーさんだとかなんかもう加藤ちゃんさんのコメントしか現れないっていう、
もう加藤ちゃん
ずっと加藤ちゃんさんしか何も言ってないみたいな。
加藤ちゃんさん対策でもラインナップ載せない方がいいんじゃないかどこで出るか分かんないようにしてね
いや本当にね、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
はい、はい、
でもよかったっすね、本当に。また来週も楽しみっすね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。いいですかね。
はい、じゃあケイジャさんのいきましょうかね。
いきましょうか。
はい、
目覚めよケイジャ実践だおじさん。
いいよ、おじさん、いいよ、パロディーし
たから。万代さんが耳に残ってるっていうか。
あ、そうか、
ね、いい、じゃあ残すな余計に。
ということでね、来てますよ。
はい、
新十津のオリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
週末のオリジンライブ配信とても楽しかったです。
お、嬉しい。
配信がどんどん順調になって見やすいですね。
うん、
告知動画の一人目がケイジャーさんで感動、ありがとうございました。ライブとっても楽しかったです。
あ、ありがとうございます。
口のモデルの人、芸能人は歯が命、銀歯は徐々にセラミックか何か上等な白い歯に変えていくといいと思います。
そんなのできるんですか。
多分できるんじゃない。セラミックってもうだいぶ昔から流行ってない。
あ、そうなんですね。
流行ってる。結構高いっすよね。
そうですね、結局は。
あ、やりたいな、かっこいいな、俺セラミックだぜっつって。
多分上下600万とか。
600万
あ、全部入れ替えたらよ。なんかバナナマンの日村さんとかめっちゃ白いさ。あれも多分上下多分全部やってるわけ。
どういう意味、セラミックって銀歯みたいにかぶせるわけじゃないの。
じゃなくて人工歯を入れる。
歯、
おそらく全部歯抜いて、
うん、うわ、
歯茎にねじ込む。
嘘だろ。
なんか日村さんレベルはもう、あのレベルはもう整形レベルみたいなことを聞いたことあるし、まあ
ね、日村さんって
でも逆にね、
売れてからやったの、
うん、
はい、
昔一般の人か、はい、まあ、芸人さんか分からんけどね、消しゴム入れてましたね、歯に。消しゴムずっと何年も。
あ、違う、そういうことですか。抜けたところに、
ずっとずっと白い歯でもう周りがごまかしてたっていう。
は、
今でもやってますよ多分
その人。
あ、それは誰ですか。
いや、分からない、一般の人だったかな。なんかテレビでやってたんですよ。
うわ、何それ。
だからセラミックのところでやればいいんですよ、
消しゴムを、うん、いやいや、
急な筆記試験が来ても大丈夫
です
か。ああ、消しゴム、
ね、取り外してれば。じゃあ銀歯の方がいい
もしかもね、スプレーで、水性スプレーで歯を白くバーって一気にできます
よ、うん、いい、じゃあ銀歯の方がいいよ。
じゃあ銀歯がいいですか。
いい、そうでしょ銀歯がいいでしょ、じゃあ。
ということです。
なるほど。
目覚めよケイジャージ世代来てますね、はい。昔 K 木にぶら下がってるミノムシを見つけたら、身のから出して見なかった、だったよね、沖縄でそのパターンはヤドカリかなっていう人も手を挙げて、はーいということで、
これはやりましたね、僕も。
ミノムシ、
ちぎってから、
中からね、
ちぎってこう、うにうにうにってこう、
あれ、見直して、何のあれ、何あれ、
よ、何すかね、
は、
なんか、ミノムシ、
蝶々の幼虫、
ミノムシって、いや、蝶々の幼虫は、あ、サナギはその次か、幼虫の、
なんかのあれ、
ウズバカゲロウじゃないですか、
ウズバカゲロウ。
カゲロウってなんだ。
いやもうそんなにピンポイントで言うんだったらもう間違いないんじゃないですか。
なんかあれっすよ、この前も話したよ、アリジゴクの、アリジゴクが幼虫なんですよ。
なんか言ってたな、
だったと思うんだけどな、違うかな。
でもミノムシって、ミノムシって、うん、見ないな、なんか
最近見ないっすね。
お
お、ちょっと見たんですけど、ま、さっきの先祖たどっていくと、もしかしたら我々も元ミノムシだった
の。ミノムシだったんだ
ありますからね、
大出世してるやし、
ミノムシの
ここまで来た俺たち、
ミノムシから口中毛までですよね
いや、なるほど、口中毛は一つの生命体じゃないんですよ俺、生命体にひっついてる寄生虫みたいなやつじゃないんですよ俺。
ヤドカリは出さなかった、出したかな。
ヤドカリも出しましたね。あ、かわいそうに、やっぱでも子供ですから、
あ、
お腹の綿だ、見えるまで出しちゃいましたね。
なるほど。
ヤドカリってもう完全にくっついてる、
うん、グニーって。あ、だから貝よ、貝、
貝と貝、ね、このヤドカリの、やつは、
お尻ちょんってなってますよね。
要はヤドカリだから、ヤドを借りてるから、
似てるけど、
もともとは別のやつじゃないの。
入れ替えはできると思うけど、うん、その瞬間なんか繊細そうだわけよ、プニプニしてて痛いはずよ、海水とか。
じゃあもうその本当に次のヤドカリの入り口を、もう自分のその繊細な部分いかにフィットドッキングをスムーズにできるかの勝負なんだ。
うん、痛いはず、あの瞬間成長痛よ。
初めての時とかやばそうだな。
うん、いや沖縄ではヤドカリは死んだけ、
僕は昔やりましたね、
沖縄の人ではもう。
うん、僕はそうですね、ヤドカリやったことはないな。その昆虫をそういう感じでやるのは僕は隣で見てたりはしたけど、あの自らやったことないですねかっちゃんがやってるの見てましたね。
かっちゃんね、
かっちゃんはやるよね。
いや、かっちゃん分からないでしょ。
一番やるからな、
いや本当に一番やるんですよかっちゃんすごいんですよ
エジプト情報来てますね。アガサ・クリスティの推理ドラマに出てくるように、カトちゃんたちもエジプトでは、遺跡や町中を観光したり、船で川を登ったりかな、ドラマに出てくるように場面ごと、行き先ごとに服を着替えてました。
お、
ディナーにはネクタイとかジャケット、靴もそれなりに、なので荷物がかさんじゃった。皆さんもエジプトに行かれるときは出かける先を想定して、それに対応できる服装を準備すると安心だと思いますということで。
なるほど。
いやもうセレブ旅行ですよこんなもん。
ほぼほぼなんか単独ライブみたいですね。
ああそうだな、
ここでは転換してみたいな。
確かに、なんか
船で世界一周みたいなのあるさ。
はいはいはい、
もうあんな感じでしょ。だからなんかドレスコードも必要な時あるんでしょ。 あれ、
あ、そうなんですね。
なんか感激なんかする時は、
へえ、
いやすごいな。
そんなビップなんだ。
小峠とか内地行く時ジャケット1個だけで行きますからね、あい
つ。あ、一緒に行った時そうだったんですか。
ジャケット1個と肩掛けのカバンとちっちゃいの、
あと
全部フルチンでいきますから。
いや、下フルチンだば。
空港で引っかかるわ。
何も、お前なんか何パンツとかないばみたいな。なんかパンツはあるって言ってたかな。もう本当何も持っていかないというか。うまいなって言ったんですよ。旅行お前うまい人だろ。
あ、
でも全然そうではなかったっていう。ただ単純にそんなやり方やってた。さあ予想来てます、
はい、
ダムの貯水率 97.4%、ショーの体重 48.7 キロ、桃心先生が本日ぬちどたからっておっしゃった回数2回。
言うかな、
ではでは放送ちばってね、じゅんとすけライブの告知、糸満のマーミーさんに聞こえるようにしっかりお願いね。あと首里之助さんはケイジャンさんのツイッター更新してねということで、
はい、
はい、
来てますか、
告知。
そうですね、
聞こえるようにっていうのはどういう、マーミーさんに聞こえるようにっていうのは、
やっぱりもう糸満、
あ、届いてないってことか。その告知をちゃんといろいろやってくださいってことか、
ね、はい、じゃあこれもうぜひ糸満に向かって、じゃあ
耐震に、耐震に行ったらすぐじゃない。耐震、
あ、耐震、
耐震はもう3回頭下げたらすぐチケット10枚買ってくれますよ
10枚買ってくれるんだ確かに
優しいですから、
ね、言わずもがな、1枚は買ってくれるけど、
いいやつだからすぐ買ってくれるよ本当に。 いやさということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
ちなみに順当すけは10月の16日の金曜日に、
はい、
金曜日が16日ですか、
うん、
はい、に、ありますんで。
なるほど、
はい、これたまたまオンラインに、ね、うん、なりそうではあるんですけれども。
なるほど、は
い、この前の順当すけライブで名曲が生まれましたからね。
はい、
なんですか、なんですか、
あの香水、
あ、香水、あ、
あれじゃないですか、
流行ってるやつ、
うん、
あれの替え歌で。
あ、なるほど、そうなんだ。
はい、もう純選手が歌う沖縄バージョンの。
なるほど。
替え歌がありますんで。
あ、いいっすね。
はい、またどんなことをやるかは、今から決めます。
う
ん、
はい、
はい、はい。ということで10月16日よろしくお願いします。
はい。お願いします。
お願いします。じゃあメールも行きましょう。
お願いします。
シントスケージャージの皆さんこんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム幼児教です。
ありがとうございます。
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 先週新コーナー。ありましたね。それは専用オノマトペをするということで。
あ、専用オノマトペ。
こっち側が忘れてましたね。私も考えてみました。
あ、本当ですか。
それはすごいでしょうです。
お
すごいでしょうです。
これオノマトペかこれ、
これはテレビやラジオでビッグアンの CM が流れてくるときによく聞こえる鳴き声です。あ、すごいでしょうか。うんが入ってるかは専用オノマトペに認定されませんかね、と。
あ、
ビッグアンですごいでしょ。
何さんでしたっけ。
石峰店長。
石峰店長
さん、はい、これはまあ専用オノマトペっていうのは何かというのをもう一度説明すると、
はい、
例えば、どんぶらこどんぶらこというオノマトペは、うん、完全に大きな桃が、
うん、
川上から流れてくるとき専用のオノマトペじゃないですか、
うん、
それ以外でどんぶらこって聞いたことないじゃないですか、
うん、
だから何かを表現をしている様を
音として
、うん、表現するのがオノマトペだと思うんですよ。一定の動作とか感覚を。でこの「すごいでしょう」の場合は、うん、そもそもオノマトペなのかという、うん、議題にはなると思うんですが、うん、これどうですか。
もう間違いなくオノマトペです。
オノマトペかい。
じゃあ「すごいでしょう」は、
じゃあこれは何を、
ビッグワンの CM を見てる時の、うん、オノマトペ。
オノマトペっていうかもう言ってるけど、あれは店長はあのすごいと思って言ってるわけじゃなくて、オノマトペとして言ってるの。あれ
もうこれはもうビッグワンさんのもう持ち物になりましたね。
ああ、じゃあビッグワン
新しいジャンルかな。あのジャンルだね。あの言ったら今でしょのジャンルでしょ。要は
まあまあ決め台詞的な意味では、
そうですね、決め台詞みたいな、
は
い、
うん、まああれも決め台詞ですけどね、うん、オノマトペではないですけど。
ホルモンさん元気。ホルモンさん
一応元気では
ない。ホルモンさんは何して
る。ホルモンさんはあの携帯直してますね。
え、ビッグワンではないです。
あ、違うんだ、
はい、
あ、
やめになって、
やめてもビッグ2みたいな。
いや、ビッグ2じゃないです。
ビッグ3ぐらい離れていた。いや、
完全にのれん分けで喧嘩してるやしもビッグ2は。
なるほど。
でも唐揚げのオノマトペってなんすか、これ思うんすけど。
サクサク
サクですか。
でもサクはでもコロッケじゃないですか。
オノマトペっていうかね、まあ、サクはいっぱいあるから。
銃じゃない。
唐揚げってめちゃくちゃあるなと思って、うん、あ、銃、あ、銃が、
銃はもう、あの、揚げる音。
いや、それとも噛む音。この噛んだ時の油が、染み出てくるジューシーな感じ。あ、ジューシーの字もかかってるし、銃
いっぱいあると思うんですけど、
うん、
そもそも唐揚げの揚げ方が多いからかな。だって唐揚げくんっていうやつあるでしょ、
はいはい、
あれってくにじゃない、うん、くんにいいじゃない。歯応え。
くんに
いい。オノマトペで
言うと。
唐揚げくん食べるとき。
ローソンの唐揚げくんの音。くんにいいじゃない、あれ。
あ
けど、居酒屋とかで揚げたての唐揚げは、シャーってだと思うけど。
あ、それは、あ、そういうタイプのヘルシー、衣の唐揚げもあるよな。シャクのタイプの。
うん、そうそう、薄衣の。
うんうんうん。
ポトンはない、ポトン。ポトンはない。
ポトン、ポトン。落としてるじゃないですか、それ。
ポトン。
いや、落としてるやしやん。
では、そういう音はない、唐揚げ。
いえ、これは、あの、第二形態です。
第二。
はい。
頑張って。
こっちの方がいいかもしれない。
統一？
あのある議題を提案して、
うん、
これのオノマトペは何ですかってみんなで考える方が深まる気がしてきた。
うんね、円楽さんは
入ってるのかなと思った。
唐揚げ、おそらく唐揚げですけど、サクジュワー。
なるほど。
あ、二段階パターンだ。
肉汁がね、ジュワ
と。あ、これにしよう。もう専用オノマトペはやめて。あ、じゃあ専用オノマトペは。こっちから議題を提案して募集することにしましょう。
これは何の食べてる音でしょうとか、何をしてる音でしょう。
いや、あの今みたいなもう唐揚げのオノマトペって何ですかっていうのを
考えてきてくださいみたいな、
考えてきてもらって議題を出して、うん、それをみんなで会議するっていう。今のやつが面白かった。
唐揚げくんが
唐揚げくんじゃなくていい、唐揚げくん、唐揚げくんも含め、
じゃあ俺の手柄ってことでいいですかね。
もう間違いない
です。いやいや、これもうリレーですよ。お笑いリレー。第一走者俺で、
唐揚げ頭にしてるからね、シンはちょうど
唐揚げ頭そうでもないでしょ、まあ、そっか、3人に比べたらそうだろ。
唐揚げカットしてるからね。
唐揚げカット
もっとありそうだけど。
ちょっと次の議題だけ決めましょう。じゃあオノマトペ何にするか。
何のため、まだメール、うん、もっと
来てない、まあ、まだ、
まだ一応来てます。あ、来てる。ヨジキョウさんの、
ヨジキョウさんのからがいいんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
あと気象転結ライブ見ました。お、ありがとうございます。今回は黒巻を大々的に使っていて面白かったです。お、皆さんのネタもとても面白かったです。さすが大爆笑王たちですね。
いや、毎週言うやし、これ
新人さんも堂々とネタをしていてすごかったです。
あ、ヘッシーね、ヘッシーすごいよ。
すごかったです。こんな世の中ですが、どんどん新しい笑いを作っていってる皆さんはすごいでしょ。
いい、もうすぐ綺麗じゃん。
ということで、
専用オロモトペじゃないば。
これからも放送楽しみにしてます。ではでは、と。
ありがとうございます。いつも。
ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
はい。メールは他には、
あ、まだ来てますよ。
はい。
文禄さん。
あ、文禄さん。
お、
お三人さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオでクパーはいかんだろう。あ、と思ってる文禄です。文。
文。ありがとうございます。
最近交尾しながら飛んでいる虫が、大量発生しているの知ってますか？
え、何それ？
わかる、わかる。俺も言いたかった、それ。
マジですか？
月曜日、うるま市に行った後。
あ、やっぱりだ。
車を見ると交尾したまんま死んだ
虫が。間違いない。
たくさんくっ
ついて、もう間違いない。
たくさんくっついてました。
何？
副上司じゃないですか、これ。ケイジャーさん。
はい。
うるま市ってギンギンっすね。
そうなんですよ、常に。
そうなん
で、ギンギンで歩いてますから、みんな外。
いや、やばいやし。何があれば外
に。ネットを見ると、この虫のことを、お尻相撲虫って、オブラートに包んだような名前で呼んでる人もいました。
あ、そうな
ん。でもなんか物足りません。ギンギン水曜日のお三人さんはどんなギンギンな名前をつけますか、教えてください。ではまた。
なるほど。
お尻相撲虫、あ、そのままついたまま死んじゃうん。
そうなんです。ちょっとこれなんていうの、お尻同士だから頭も逆になるんだけど、はいはいはい、その2匹っていうの合わせてこんぐらい1センチあるかないかで、
はいはい、
羽虫なんですけど、はい、車もう俺まだやってるわっていうぐらい、もう今1週間多分同じ虫じゃないかなっていうぐらい、
はいはい、
車運転するでしょ、しかも外側だよ、
はいはい、
フロントガラスで那覇も行ってるし、
はい、
戻ってきてもうるま市ですよ、
はいはい、
50キロ60キロありますよ、
はい、
距離、
はいはい、
いるんですよ、そう飛ばされないで、ま、同じ車、俺の車の中
で、それ生きてるんですよ、
生きてるんですよ、
ずっとやってる
とか、それがずっと今日もいたし、
はいはい、
いつまでやるばっていうぐらい。
う
るま市いるんすね、じゃあ。やっぱり。
超ロングな。
超ロング。
チロウオス
が。なんていうの？
チロウ。チロウムシ。
チロウムシ。
チロウムシかな。
ロング、セロングムシ。
アナルアナル虫でいいんじゃない？
あ、なるほど。
いや、アナルカナルタカみたいに言うな。
もうアナルとアナルが。
もう交尾じゃないの、そしたらな、もう。
肛門が合わせ。
はあ、ぶち込みでいいのかな、ぶち込み。
いや、宝富みたいに言わんけ。
宝富ないけど、文字数もあった
りして。お前、敵に回してるよ、いろいろ。でかい会社を。一部上場企業たち
を。ああ、でも、絶輪虫とか。
ああ、やっぱそんだけ長くやるんだ。
そう。
セクシー切り株の海遊さん、初めましてじゃないですかね。
ああ、アップの方ではよく。
そうなんですね、
お見かけする方ですね、山口県の。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、ということで文禄さんのメールでした。
はい、ありがとうございます。
まだ来てます。結構来てますね。おばんです。センダリーナです。
ありがとうございます。
今日のダムの貯水率、久々の参加ですね。89.5% で、昨日 TNR の R 過去リリースした猫4頭、うん、桜猫たちのうんち拾い、今度の土曜日15時から過去多分。
なるほど。
猫の画像と一緒に来てますね。
うーん。うーん、
なるほど、頑張ってますね、本当に。
そうですね、
うん、
ダムを果たして当たるのか、うん、そして2通目です。
はい、
国分寺のカトちゃんさんです。
はい、
ありがとうございます。
汁之助さん、
はい、
銀歯のかぶせや詰め物をセラミックに交換することの利点、
はい、
とかを見てね、以上、なんかリンクが貼ってあります。
あ、いつもありがとうございます。あ、先週いただいた、あの、何でしたっけ、オンラインチケットの要は不正アクセスの危険性みたいな URL もしっかりマネージャーの方にね、後から FM の破産からいただきまして、僕の方から転送しておきましたんで、ありがとうございます。
それを簡単に言ってくれてます、そのセラミックに交換することの利点を。まず1、目立たない。2、
劣化しにくい。
あ、そうなんだ。
3体への影響が少ない。
へえ。
4表面に汚れがつきにくい。
ほう。
5仕上がりの精度が高いので虫歯になりにくいです。
めっちゃあるやし、
日村さんの歯は多分ダメになってた歯を全部インプラントとかにしたんじゃない、
インプラントですね、ま、インプラント。
銀歯をセラミックか似たようなものに変えるのは1本5万円ぐらい。国分寺の加藤ちゃんさんでした。
あ、ほうほう、楽勝じゃないですか、5万円1本
いや楽勝ではないよ、
軽々じゃないですか。
どこがよやもう違う病気あるわ。
歯のことなのにヒーヒー言うか。
お、
なな
あじゃないよ。
な、いいよな、
ヒーヒー、なんだもなって
歯のことなのにな。
いえ、
ヒーヒーってやな。
いえ、なんか言うわよ。
まあ今年中に、
いや今年中はもう、
でも歯ね、白くしたら仕事運上がるとか言いますよね。
あ、そうなんだ。
芸能人は歯が命とか言うでしょ。
ああ確かに。じゃあもう沖縄で例えばサネさんってデイジ白いさ、
白い
歯デイジ白いじゃないですか。
あ、分かんない。
もう俺とお前それでいこう、歯白いやつら。
死に汚いわけ俺、
もう死に汚いわ、
死に汚い。あのガッちゃんが引いてたもん死にそう茶色ってやっぱタバコでね。
あの確かに俺よりお前の方が、要は別に俺が、白くしたところでそんなにあれさ、お前の場合はお前はもう顔面も、いいから、
お
だから歯も白い方が絶対いいわけよ。
確かにね。
だからお前白くした方がいいよ。お前
白くしたいよ、そりゃ。ガッちゃんにも言われてショックだったし一本5万って言われてるんだよ。ガッちゃん
も確か歯綺麗だからな。
死にちゃないよあいつ腹立ってお前が言うなと。
いやオリジン誰が歯綺麗だ
ろ確かにオリジン先生一
等にショーも汚いしみんな汚いやしも歯綺麗なやつ逆に見たことないわ。サネさんぐらいだ
ろ。なあ、しかも欠けてるわけよこうやって。
はあ、
確かに直した方がいいと思いますね。
分かる。俺もかけたことあるな一回、まあ歯はねでもいろいろ怖いからね。
これは僕の銀歯はセラミックじゃないですか。じゃあ芯の茶色いのは何で治るんですか、この普通の一般論で言うと。
ホワイトに治るっていうか、もうホワイトニングするしかないんじゃないですか。そうですよね、会社で
ホワイトニングだ、じゃあもう
一回行ったの。
お、マジ。
けどなんかがっつり本格的なホワイトニングじゃなくて、
あ、痛そう、なんか痛そう。ホワイトニングって
あのそう多分注射とかでしょ。注射というか染み込まし液みたいなんでしょ。
あ、そうなんだ。
めっちゃ染みそう。
俺も全然知らんわけ
ではなくて、僕は2時間かけてひたすら歯を磨くっていうのが激アツホワイトニングやってちょっと白くなった
磨けばいいみたいなシンプルなやつ。
2時間延
々磨いたらね、
2時間磨いたの歯ブラシで。
じゃあなんか30分この液つけてなんか焼いてみたいな、
あ、一応そんなのあるんだ。
それで次じゃあ30分とりあえず磨きましょう。30分磨いて磨きましたかってまたつけ込んでみて。
じゃあマジで O1 優勝したら、もう信じられないぐらい2人とも歯白くしよう。
しろしろ
嘘だろ
企画で1本だけ白くしようってやったの。
違和感ある
でしょ。テレビの1本だけお願いしますっつって全部はちょっと聞いてお金あれなんで。
あのそれちょっと面白いですね本当に。 前の上さん、下さん白くすれば、どうにかなりそうな気
がします、ね。まあ、確かにな、喋る口の幅とかを
1個ずつ間置いてやってもいいんじゃない。
どこにディスタンス保ってれば
どう
コロナなのでじゃない
よ。トウモロコシですみたいな。
何のトウモロコシ
あれビシッと詰まってるでしょ
どんなイメージだろトウモロコシは。
歯は大事ということで。
じゃあそれではケイジョさんの
いきますか、
はい、この行きましょう、
本日の沖縄のダムの貯水率 99.4%。 安定の
安定ですね。
99% 台。
はい、
うん。
さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重、49キロ。
おめでとうございます。
は49キロ。
いきましたね。
乗りましたね。
49.0 いきましたね。
うわ、
デブだ。
もうデブですよあいつは。もう
すごい。
もうデブ芸人の仲間入りだ。
もう歯も汚いしデブだし、
もはやなんであれの体重いってるのかがわからんくなりましたね。
確かに
痩せてるからすごいのに。
もう50キロになったら打ち切りましょう。もう
そうだね。50キロ、
50キロになったら最終回で、
ね
うん、いきましょう。
オノマトペですね。
オノマトペ、オノマトペはなんかあと1分で考えましょう。なんか
来週までの、
はい、唐揚げみたいなやつ。ピザ。
あ、ピザいいんじゃないですか。ピザといえば
ピザを食べる時のオノマトペ。
なるほど。
食べる時がいいかな。 食べるときまでくくった方がいい。
ピザのオノマト確かにな。
あでもちょっとピザって広い気もするな。なんか宅配とかまで含めたらなんか。
じゃあハチャ組は、ハチャ組、
ハチャ組
いいラインじゃない。あーノーマンジュとかよ、
アシャリポン。
そうそうそうそう、
唐揚げ、焼き鳥、
お菓子系は、お菓子系、
お菓子、ポテトチップス、あ曲がりせんべい、
アルフォート、あれは難しいですよ。どうぞ。いろんな、
あアルフォートはいいな。アルフォートはいい。上の歯と下の歯でまた感じるものも違うし、うん、
ね、ひよちゃんさんもね、
あそうだ、船の、もあるし、
うん、
あ
船もあるし。
アルフォート行きます。じゃあ
アルフォートを食べるときのオノマトペ、
オノマトペを、
あいいじゃないですか。これはちょっと統一されないと思いますんで、
はい、大丈夫、はい、パンツを履くときのオノマトペは大丈夫ですか。パン
ツ履くすんだよ。そうかそうお前結構いい音鳴るんだな、履くとき
なるよ。
そうなんだ。
もう卒業証書のすぐらいだ
な。そんなん、お前、え、お前どんなパンツ履いてんの。すごいなんか硬いやつ履いてんの。
なるなるなる。
アルフォート大
好き。アルフォート食べるときのオノマトペも募集してます、はい、これは簡単に送れますんでぜひよろしくお願いします。ということで、皆さんまた来週元気にお会いしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。